知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は中保健センターの河合さんにインフルエンザを予防しましょうについてお話を伺います。河合さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずインフルエンザとはどのような病気なのでしょうか、教えてください。
はい、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身の倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。合わせて普通の風邪と同じように喉の痛みや鼻水、咳などの症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど重症になることがあります。
重症になることがあるんですね。ちょっと気をつけなきゃいけないですね。こちらは風邪とは違うんでしょうか。
はい、一般的に風邪はいろいろなウイルスなどによって起こりますが、普通の風邪の多くは喉の痛みや鼻水、咳、くしゃみなどの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく重症化することはありません。
なるほど、そうなんですね。やはりこちら予防が大切だと思うんですが、予防方法を教えてください。
はい、予防方法の一つ目は流行前のワクチン接種です。インフルエンザワクチンは感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。また日本でもワクチン接種をする方が増加する傾向にあります。2つ目は外出後の手洗いです。私たちは毎日いろいろなものに触れていますが、それらに触れることにより自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。ウイルスの体内侵入を防ぐために、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗うよう心がけましょう。みんなが触る電車のつり革やドアノブ、スイッチを触った後は注意しましょう。ウイルスは石鹸に弱いため、流水と石鹸による手洗いはインフルエンザウイルスを除去するために有効な方法で、インフルエンザに限らず接触や飛沫感染などを感染経路とする感染症対策の基本です。手洗いの方法としては、まず流水でよく手を濡らした後石鹸をつけ、手のひらをこすり、次に手の甲をよくこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。そして指の間を洗います。親指を手のひらで包みねじり洗いします。手首も洗います。こうして石鹸で洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。インフルエンザウイルスにはアルコール製剤による手指衛生も効果があります。3つ目は適度な湿度の保持です。空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度 50-60% を保つことも効果的です。4つ目は十分な休養とバランスの取れた栄養摂取です。体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を日頃から心がけましょう。5つ目は無用に人混みに入らないことです。インフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、 睡眠不足の方は人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、不織布製マスクを着用することで、ある程度飛沫感染などを防ぐことができます。マスクを着用していても鼻の部分に隙間があったり、顎の部分が出ていたりすると効果がありません。鼻と口の両方を確実に覆い、取扱説明書をよく読み、正しい方法でマスクを着用しましょう。また、他の人にうつさないことも大切です。そのためには、マスクを着用すること、咳エチケットを守ることが有効です。くしゃみや咳をするときは、顔をそらし、他の人にかからないようにしたり、ティッシュやハンカチ、上着の内側や袖などで鼻と口を覆います。口と鼻を覆ったティッシュはすぐゴミ箱に捨てましょう。
はい、ありがとうございました。ね、5つの予防方法を教えていただきましたけれども、まあ、ワクチンは接種もちろんですけれども、手洗いの仕方とか、あと加湿、給養、栄養摂取、ね、もうちょっと私も気をつけなきゃいけないなと思いました。そしてマスクの装着方法ですけれども、正しいつけ方大事ですね。気をつけていきたいと思います。そして先ほどお話にもありましたけれども、やはり人混みに行かないということね、一応秘策かもしれませんね。高齢の方とか妊婦さんとか特にそうだと思います。その中でも高齢者のインフルエンザ予防接種、費用の助成があるそうですね。こちらについて教えてください。
はい、令和元年11月1日から令和2年1月31日までの間、一宮市民で接種時に65歳以上の方と満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方、またはそれに相当する方を対象にインフルエンザ予防接種費用を助成しています。自己負担額は1200円です。ただし生活保護世帯の方は一部負担金が免除になります。事前に生活福祉課で無料の予防接種予診票を受け取り、医療機関にお持ちください。予防接種を受けるときは健康保険証など年齢、住所が確認できるものをお持ちになり、市内協力医療機関へお出かけください。協力医療機関については、健康広場11月1日発行、12、1月号3ページに掲載されています。
はい、ありがとうございました。助成についてお話を伺いましたけれども、高齢者の方ね、ぜひ助成がありますので、受けながら予防接種を行っていただけたらと思います。では最後に河合さんから一言メッセージをお願いいたします。
はい、インフルエンザは免疫力が弱っていると感染しやすくなりますし、感染した時に症状が重くなってしまう恐れがあります。普段から免疫力を高めるために十分な睡眠や休養とバランスの良い食事を心がけて、寒い時期を乗り越えていただきたいと思います。
はい、河合さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中保健センターの河合さんにお話しいただいたインフルエンザを予防しましょうについては、広報号外健康広場12月1月号2ページに記載されています。お問い合わせは中保健センター、電話 0586-72-1121 0586-72-1121 です。 iWave。それではここで一曲、一民の曲、一民テーマソングです。
一民、ツイッターのてっぺんに住んでるよい子が一民さ、はじめましてと飛び降りりゃ頭のハートが可愛いね、胸に 一宮ナンバーつけてスカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑ってる。みんなの友達よろしくね。一宮一宮一宮みんなで楽しく遊ぼうよ。一宮一宮一宮
iWave iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは全国大会などに出場した方は申請をについてのご案内です。スポーツ協会では2019年中に愛知県大会で優勝や全国大会などに出場した選手監督を2月29日土曜日開催の一宮市スポーツ協会表彰式で表彰します。該当する方は1月6日月曜日までに申請してください。大会の条件などは市ウェブサイトをご確認ください。 ID 番号は1021851です。お問い合わせはスポーツ課内スポーツ協会電話0586-85-7078 0586-85-7078 までお願いします。続いては家屋を取り壊したときは届け出をについてのご案内です。家屋を取り壊したときは取り壊し家屋申告書をご提出ください。申告書は市ウェブサイトでダウンロードできます。また本庁舎資産税課、被災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも配布しています。お問い合わせは資産税課、電話 0586-28-8966 0586-28-8966 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
iWave。
それでは最後に電子図書館体験会についてのご案内です。 i ビル5階6階中央図書館で電子図書館の体験会を行います。日時は12月21日土曜日と22日日曜日、午前9時から11時と午後1時から3時まで。ただし22日日曜日の5回は午後2時までです。参加料は無料、お申し込みは不要です。当日直接会場までお越しください。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。